人生は
99%
変わる。
アナラジラジオよ。
あっちゃん先生の絆教室。その子だけの学び方でその子らしく輝く。はい、こんばんは。ナビゲーターの戸井美優奈です。
こんばんは。あっちゃん先生こと大谷敦史です。
あっちゃん先生の絆教室、その子だけの学び方でその子らしく輝く、第2回目の放送です。
先月の第1回では、木曽崎パーソナル教室絆の紹介と、私の恩師、小坂先生から学んだ朗読学習法についてお話ししました。
はい、その子はね、劣っているっていうだけじゃなくて、ただ学び方が違うだけっていう言葉でしたね。とっても印象的でした。
ありがとうございます。今日は前回お約束した通り、育能教材について詳しくお話ししたいと思います。
いや、楽しみです。お願いします。
ありがとうございます。20分から25分という短い時間ですが、今日も濃い内容でお届けしますので、どうぞ最後までお付き合いください。それでは最初のコーナーの前に一曲お届けします。The Fly Guy 5 Bumper Car Ride。
絆トーク、その子だけの学び方。
それではここからは絆トーク、その子だけの学び方のコーナーです。
今日のテーマは育能教材ということですが、まず育能教材って何っていうところから教えてほしいです。
はい、育能教材とは心を育てる教材です。
心を育てる。
はい。優しさ、愛情深さとかね。ところで皆さん、心ってどこにありますか？
まあ、イメージで言うと心臓あたりなんでしょうけれども、まあ、うん、脳のことなのかなと思います。
はい。さすがです。育能教材っていうのは文字通り脳を育てる教材なんです。
脳を育てる。
はい。普通の教材っていうのは国語とか算数というように教科ごとに分かれてますよね。でも育能教材は違うんです。
どういう感じで違うんですか？
育能教材は右脳と左脳のバランス、思考力、空間認知能力、語彙力など脳の働きそのものを育てることで心を育むことを目的にしてるんです。
じゃあ、教科っていう感じではなくて、 まあ、この脳の力を育てていくみたいな風になるんですね。
そうなんです。実は私、育脳寺子屋の、全国組織のインストラクターでもあるんです。
お、育脳寺子屋はね、私も関わらせていただいてまして、ね、アナラジのポッドキャストの番組でもおなじみの育脳寺子屋ですよね。
はい、育脳寺子屋は脳科学に基づいた教材を使って子どもたちの脳を育てる全国的な教室で、現在全国約600教室あります。
600もあったんですか、すごい。
そうなんですよ
、まあ、
学習塾とか出産塾、幼稚園、保育園、書写教室など様々なところで導入されてるんです、そこで私も育脳教材の使い方や脳の仕組みについて学びました。今から26年前になりますが、2000年ぐらいですかね、でその基盤となる育脳教材の理念が生まれたんです。
じゃあそこから、まあ、木曽崎パーソナル教室でも育脳教材を使ってるんですね。
はい、私の教室では普通の教科と教科の勉強と育脳教材両方組み合わせてます、
はい、両方やられてるんですか。
はい、例えば算数が苦手な子がいたとします。でもその原因が計算が苦手なのか、それとも空間認知能力が弱いのか、集中力が足りないのか、原因はいろいろなんですね。
まあ、確かにそうですね。
うん、だからまず育脳教材で脳の力を育む、そして同時に教科の勉強もする、そうすると相乗効果でぐんぐん伸びていくんです。育脳の学びの源は本能ですから、理由や根拠がなくてももともと楽しいんです。子供たちは育脳大好きですからね。大人がいつの間にか忘れてしまっている学びの本能を刺激する育脳教材を子供たちは 100% 楽しんでくれるんです。私が小坂先生に導かれたようにね。
なるほど。それが、まあ、いわゆるその子だけの学び方っていうところにつながるんですよね。
その通りです。
すごい。じゃあ今度はですね、メインコーナーとしまして、
はい、
育脳教材の、まあ、具体例ですよね、
うんうん、
まあ、今ね、なんかどんなものかっていうのは分かったんですけれども、
はい、
どうですか、詳しく。
はい、今日は育脳寺子屋で使われている代表的な教材を4つご紹介したいと思います。
はい、お願いします。
はい、まず1つ目は育脳トライアルという教材です。
お、まずはトライアル、はい、
うん、はい、これは1日10分程度で取り組める月間の教材なんです。幼稚園の年中さんから小学校6年生、中学生まで幅広い年齢に対応してます。
1日10分なら、まあ、無理なく続けられる感じしますね。
そうなんです。この教材の最大の特徴は右脳と左脳のバランスを鍛えることなんです。
考えたことがなかったんですが、右脳と左脳のバランス、
はい、
はい、
右脳は直感、想像力、イメージ、時間的感覚などを担当していて、左脳は言語、はい、分析、計算、論理を担当してます。
ああ、なるほど。
小学校に入ると、うん、はい、教科の勉強が始まってほとんど左脳ばかり使うようになるんですね。でも右脳もとても大切です。だからバランスよく鍛える必要があるんです。
まあ言われてみればそうかもしれない。
だから育脳トライアルには、
はい、
比較判断、平面図形、空間図形、論理関係、数量演算、言語表現、そして点描写という7つの領域があります。
点描写っていうのは何ですか。
はい、これはね、はい、お手本の図形を見ながら点と点を結んで同じ図形を描く練習するんです。集中力と図形の認知能力が育ちます。
面白そう。
はい、そして育脳トライアルの素晴らしいところは、うん、答えが一つではない問題がたくさんあることなんです。
答えが一つじゃない。
はい、
分かるようで分からないみたいな
ですよね、
はい、
自分の考えを述べる問題とか丸ペケでは採点できない問題など、はい、こう思考力を鍛える問題がたくさんあります。例えばね、これは何の音またはどんな様子っていう問題があるんです。例えば1問目としてね、つるつる、さあこれは何の音でしょう、またはどんな様子でしょう。
ほう、ツルツルについてですか？
はい。
あ、まあ、氷の上でツルツル滑るとかそういう感じですか？
なるほど。私の生徒ではね、こういうふうに書いてます。ミューナさんと同じです。人が氷の上で滑ってる音って書いてくれてます。
はい、
そうですね。はい、まあ、いろいろありますよね。はい、例えば、まあ、今、髪の毛長くしてらっしゃる、はい、お坊さんもおいでになるかもしれない。お坊さんの頭みたいなこととかね。
は
い、
頭がツルツルとか、ね。
そうですね。あ、なんとか、そうめんを食べる音とかね。
あ、なるほど。
その子によって、その子の経験によっていろいろこう出てくるんですね。そういう、
なるほど。
はい。じゃあ2問目いきますね。
2問目、はい。
はい、2問目。トントン。
トントンは、語ったとき。
なるほど、素晴らしいですね、はい、まあこれもうちの生徒は物を叩いている音って書いてるので、それを具体化しているミューナさんの方は素晴らしいですよね。肩叩きの音、
肩叩きのトントンです ね, ね、
ですよね、はい、そういうような具体的なところでですね、変わってくるんですね。
あ、なるほど。あ、だから答えが一つじゃなくて、はい、っていうところで、なんか、丸バツじゃないですね、これは。
うんうん。だから、その出した答えに対して、こう、我々、伝える側は、褒めてあげたりとか、うん、そこすごいねとか、そういう表現っていうのは逆に教えてもらったりとかって、こちらの引き出しもどんどん増えていくんですね、そういう。
面白い。なるほど。あ、じゃあ理解しました、ここは。
はい。
はい。
じゃあ、二つ目はね、育の言葉のワークっていうものがあります。
うん、言葉のワーク、
はい、
はい、
これは語彙力を楽しく身につけるための教材なんです。
うん、まあ語彙力ね、やっぱりあるに越したことはないですからね。
うんうん、
はい、
そうなんです。国語が苦手という子が増えてるんですが、はい、読解力の不足以前に知ってる言葉がとても少ないのが原因なんです。
あ、まあ言葉知らないともう文章も読めないですもんね。
ですね。だからこの言葉のワークでは、子供たちが楽しみながら語彙を増やせるようにイラストをたくさん使ってます。
んー、どんな内容なんですか？
例えば小学校1年生では、はい、丁寧語と普通語の使い分け、2年生では和、え、おの使い分け、3年生では丁寧語や変作り、4年生では送り仮名や指示語、接続語など各学年の国語の重要ポイントも入ってます。
まあ、ただの語彙っていう感じではなくて、まあ、文法的なところもありますね。
そうですね。
はい。
そして小学校5年生と6年生には慣用句、ことわざ、四字熟語の問題もたくさん入ってます。
おー、これは語彙力増えますよ。
うん。
ねえ。
そうですね。まあ、言葉の幹の部分っていうのかな。それについてる枝葉の部分もこう増やしていくようなね、感じで、
そうですね、
構成されていますね。
はい。
はい。はい、じゃあ三つ目に入ります。三つ目はですね、はい、マック色紙切り絵っていうのがあるんです。
お、切り絵楽しそうですよ、これ。
はい。これはね、色紙を折って線に沿って切って開くと綺麗な模様ができるっていう教材なんです。
え、めっちゃいいじゃないですか、やりたい。
これ人気なんですよ、生徒たちにね。
はい。
で、この教材の目的は2つあります。
はい。
1つ目は手先の器用さを育てるっていうことなんですね。で、指先っていうのは第二の脳と言われるくらい脳の発達にとても重要なんです。
あ、指先を使って脳が育つんですね。
そうなんです。で、そして2つ目は想像力を育てるってことです。折って切って開いた時にどんな形になるかなって想像するんですね。これは空間認知能力や想像力を育てるんです。
じゃないですか。これ楽しみながら鍛えられて。
うん。
ねえ。
で、
はい、
まあ、上手にできる子は今度は右手じゃなく、利き手じゃなくて、利き手の逆の手を使うんですね。
すごい。
だから、ハサミでこう、切るときに、こう、集中力もやっぱり養われたりなんかしますので。
うん、そうですね。
うんうん。だからいろんな使い方ができるかなと思いますね。
はい。
で、
はい、
私の経験なんですけど、私、絵があまり苦手っていうのか、上手に描けなかったんですけど、
はい、いや、私もです。
アメリカに留学した時に、はい、留学した時だったかな、シカゴに行った時か、シカゴに行った時に、
はい、
まず最初に頭から人の絵を描いてくださいって言うんですね。
はいはい、
なんていうかな、お手本を見ながら描くんですけど、はい、それでもうまく描けないんですね、はい、その形がうまく認識できないので、そのお手本を逆さまにするんですね、はい、で逆さまにして、物体としてではなくて、まあ、一つの線として見て描くと上手に描けたっていう経験を持ってるんですね。だからこの、色紙のこう切り絵に関しても、線をただこう集中して切っていくことで綺麗に切れるっていうような、ね、経験にもなったりなんかするんですね。
なるほど。
うん。だからいいですね、その中でいろいろ習得していくっていうのが目的だったりします。
なるほど。ありがとうございます。
は
い、
そして四つ目は、育能積み木ブロック&ワークっていうのがあります。
これもやりたいですよ、私。はい。
これはね、空間認知能力という力を育てるための教材です。
認知能力は以前もね、お話出てきましたよね。
はい。実は空間認知能力って算数数学の図形問題だけでなく、日常生活にも大切なんです。
うん。あ、普段の生活でもですか？
はい。はい、時間的な感覚や段取り、通りに物事を進める能力も空間認知能力の領域なんです。
あ、そうだったんですね。へえ、
はい。例えば、うん、悪気はないけど時間にルーズだったり、はい、高学歴なのに仕事ができないっていう人周りにいませんか？
います。はい。
その方はですね、もしかしたら空間認知能力が低い可能性があります。
はい、そうなんだ。はい。
まあ、だから子供のうちから空間認知能力を育てることが大切なんです。で、この積み木ワークではブロックの数を数えたり、見る位置によってどう見えるかを考えたり、実際に積み木で同じ形を作ったりします。
実際に手を動かしてね、やるんですね。
はい。そうすることで立体的な空間を想像する力が育っていきます。
いや、素晴らしいじゃないですか、これ。ねえ。でもこれと、まあ、今、4つですかね。ご紹介いただいたんですけれども、はい、実際にこう変わっていった例とかってありますか？
あ、たくさんありますね。例えば、はい、ある小学3年生の男の子、算数の文章題が全くできなかったんですね。
うん、文章題は難しいですよ、うん、これ。
はい。はい、でもよく見ると、彼は集中力と論理的思考力が弱って、勝ったんですね。だからまずイクノトライアルの論理関係の問題や点描写で集中力と論理的思考力を育むことから始めました。
なるほど。
3ヶ月くらい続けたら彼の集中力と論理的思考力が目に見えて育ってきたんですね。そしてそのタイミングで改めて算数の文章題を取り組んだらスラスラ解けるようになったんです。
すごい。
だから本人もお母さんもとても喜んでくださいました。算数が楽しくなったって
。めっちゃ嬉しいですよね。
うん。だからこんな風に、要は同じ問題を繰り返すのではなく、その弱点になっている部分を育むっていう使い方を育能教材はすると、ただのゲームじゃなくて脳の力を育てるための科学的な教材っていう風になるんです。
なるほど。なんかこの今、ね、ここまでのお話を聞いている、まあ、保護者の方々いっぱいいらっしゃると思うんですけれども、はい、まあ、何かアドバイスとかありますか？
はい。もしお子さんが勉強が苦手と感じているなら、それは教科の知識が足りないのではなく、脳の力が育っていないだけかもしれません。
ああ、脳の力。
はい。右脳と左脳のバランス、思考力、空間認知能力、語彙力、これらの脳の力が育てば、すべての科学、教科が自然とできるようになります。
そうですね。
だから焦って勉強しなさいという前に、まず脳の力を育てることから始めてみてください。
育能教材の役割がここで効きますね。
はい。そして、木曽崎パーソナル教室では、これらの育能教材を使った授業も提供してます。
ね、ぜひ興味ある方ね、お問い合わせください。
はい、
はい、ではエンディングです。あっちゃん先生、今日の絆言葉お願いいたします。
はい、今日の絆言葉は、脳の力が育てば全ての強化が輝き出すです。
わー、いい言葉です。
勉強ができるようになるために一番大切なのは脳の力を育てることです。右脳と左脳のバランス、思考力、空間認知能力、語彙力、これらの力が育てば奥さんの可能性は無限に広がります。
いや、おっしゃる通りだと思います。
さて、この放送を聞いてくださっている親御さんに特別なお知らせがあります。うちの子、読み書きが極端に苦手、もしかして学習障害、発達障害グレーゾーンと言われたけどどうサポートすれば、そんな不安を抱えている親御さんはいらっしゃいませんか？基礎先パーソナル教室絆では、小学生の学習障害、発達障害、グレーゾーンのお子様を対象に2つの特別キャンペーンを実施します。1つ目はモニター生徒募集です。先着3名様限定で、通常月4回コース、60分 ×4 回は月額 3万8000 円ですが、モニター価格としてなんと半額の月額1万9000円で3ヶ月ご提供いたします。2つ目は入会金半額キャンペーンです。通常1万円の入会金が2026年4月末までにご入会いただくと半額の5000円になります。つまりモニター生徒にお申し込みいただくと、入会金が1万円から5000円に、月額3万8000円が1万9000円となり、3ヶ月間の総額が通常12万4000円のところ、なんと6万2000円、6万2000円もお得になります。ボストンで学習障害の指導法を学び、27年間子どもたちと向き合ってきた私、あっちゃん先生がお子様一人一人に合った学び方を一緒に見つけます。まずは60分の無料体験授業をお試しください。詳しくは番組概要欄のリンクをご覧いただくか、メールでお問い合わせください。モニター生徒は先着3名様限定、そして入会金半額キャンペーンは4月末までですので、お早めにお申し込みください。次回はゲストをお招きしてスペシャル回として予定を組んでおります、はい、お楽しみにしてください。
お、楽しみです。ではまた来月ですね、第1日曜日の夜7時にお会いいたしましょう。
あっちゃん先生の絆教室、その子だけの学び方でその子らしく輝く、お相手はあっちゃん先生こと大谷敦史、そして
ナビゲーターの戸井美優奈でした。
ありがとうございました。